2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
ジャグラさんのストライク総長と
本当な参謀長だ、
はい、真のフットボール革命の指導者ロック総統である。
いやもう参謀長ご帰還記念、はい、金賞スペシャルの第3週という
か、久々に会うと話盛り上がっちゃうね。
盛り上がっちゃうね。
この3人楽しいね。
しかも金賞だからね、
うん、モンゴル人でおなじみの金賞。
参謀長はあの相撲で
言いたくてしょうがない
。
いやでも僕は結局は酢豚で殴ったんじゃないか
なと思います。
酢豚、うん、酢豚で殴ったわ、
いやもうビールできてるからもうずらしていかないとね。
なるほど ね、
はい、もうダメだ。もうちょっと、
まあ、鳥取遠征のね、はい、鳥取巡業の時に起きた事件だね。
ちょっといやでもいいんですよ、ちょっと J3 の話
しろって。鳥取といえば大なる鳥取が今シーズンも安定の最下位で終わったっていうね。
最下位で終わっちゃった。
確か最下位ですよ。ほら見て勝ち点21、
かっこいい。
我々の、ね、同志というかね。
そうですね、
私島、まあ、軍曹こと、はい、岡野さん、
う
ん、
か、そうですか。グルージャよりも下ですか。
もともと J2 を経験してたファイナルが、
ね、ISCC よりも下ですか。
ただやっぱ J3 はいいですね。最下位でも降格しない
し、ね、今はねしないですもんね。
ラッキー。ちなみにあのガイナーレ鳥取もね J2 時代に何回か降格じゃなくて最下位を経験してて、
あ、そうだ、
ね、それは逆に言うとラッキーで降格しないんでね、うんうん、あの降格しないレギュレーションを楽しんでるんだよね鳥取はね。
予告として言いますけど、未来予測ではあと2シーズン後ぐらいの予測言いますけど、はい、あと2シーズンもするとですね、 J3 と JFL、
こう、まあそうですね、まあ、18チームになります、ブースに戻ります、うん、そっからでしょうね。
あの決定事項になりました。
あ、そうなん
ですか。 J3 から JFL に降格する制度
が始まります。でもそれは俺ないとダメだと思うんですよ ね、それは
つまり巡り合わせなんですよこれも、うん、2017年で良かったねっていうね。
そういうことですよね、
うん、どうせ YSCC とか降りてきて変わんねえじゃんっていう話。
僕はね、ね、手前ミスですけどお相撲大好きですよ、はい、こんなんで鳥取が有名になって欲しくなかったから、ね、ないなあれ鳥取で有名になれよもっとっていうぐらいね、はい、劇を飛ばしたいぐらいで、まあ、J3 最下位は鳥取だったんですけど、残念ですよ。
早く栃木の話しましょうよ。
優勝が外、外がよくおなじみの
優勝、
秋田。
あ、ブラウブリッツ秋田、
すごいね。初めてじゃない、リーグ優勝する。ジェイズペールで優勝したことないでしょ。
ない、
多分初タイトルでしょ。
初タイトル、
栃木は取りこぼしただけやけどな。
そうなの、やっぱ
もう見て最後の3試合の成績、ずっと首位だったんだ
な。なんか鹿島アントラーズ的な。
いや本当だよ、
星の並びです
ね。1個勝ちゃ優勝なんだ。ずっと1個勝ち、
4試合あれだったのね。
引き分け、
切れ味がないね。
これは下降線を辿ってたっていうんですか。
いや、最終節まで首位です。
あ、じゃあ割と追いつかれて、
はい、あの勝ち点差6とか8とかある時にも確かあった
と。つまり鹿島アントラーズと状況が似てるんです
か。はい、
あ、じゃあ J3 界の鹿島アントラーズだ
ということですよ。
嬉しいっす。
それは嬉しい。
じゃあやっぱり秋口まではもうこれで昇格間違いないぞって思ってたんだね。
間違いないとか、まあまあちょっと余裕ありましたね。そうでしたね。マジックいくつみたいな話しましたよ。まさか最終節までもつれると思わなかった。
面白かったのはやっぱ足踏みして、
いや面白かったですよ。
あの沼津とやるんでしょ、最終節、
う
ん、
最後そう勝った方が優勝。
3位じゃないですか沼津、うん、で勝ち点差1差っていうこの、
いやそうなんですよ、
この
なんか勝った方が優勝だから秋田にしたらもうごっつぁんですよ。引き分けたんだから最後僕らが。
すごいねこのさ J3 の 1,2,3 ってさ勝ち点61、60、59でしょ。
栃木と秋田、沼津の3スクリの、うんうん、最終節によって全部ワンツースリーが全部
変わる。そうそうそう、なんですよね、
可能性があったんでしょ。
そうそうそうそうです、そうです。
栃木は条件的に引き分ければよかったんでしょ。
そう、引き分ければ2位で決まり、ね、まあ、結果そうなったんですけど、勝ちゃ優勝、負けたら3位っていうね、非常に面白いね、面白かったんです。 それを柱の陰から栃木だけ死ねって思って見てたのが群馬なんです
。雑爆雑
爆。栃木が3位だったら降格しないでよかったんですか。
ああ、そうか。
でも J2、J3 の入れ替えなしって初じゃない、できてから。ねえ。危ない、阻止できます、阻止できました。
で、不思議なもんでさ、ここにさ、ブラウブリッツ秋田ってさ、昇格しないチーム、いわゆる優勝しても昇格しないチームがここに紛れ込んでることが、カオスを生み出してるところが、この J3 の面白いところ
なんです。アスルクラロもそうですよ。
J2 クラブでも、J1 ライセンスがない J2 クラブがさ、3位になってもプレーオフ出れないみたいな実例は過去あったんだけど、
あー、そうですね、
J3 で優勝したのにライセンスないっていうこの、
でもそれはもう動かざるを得ないよね、秋田の街は。
ズバッと言いますけど、どんだけ J3 にどん詰まってんだって思っちゃった、うんうん、普通栃木か長野か、うん、富山か北九州が、
うん、鳥取か、
まして、まあ、ガイナーでもね、
まあ、鳥取さんはちょっと最近近年あれなんで、その4チームがワンツースリーフォーどこだなんていうのが、
そうですね、確かに見たいところですね。
どうなのみたいな。
いやー、ここもやっぱり戦国リーグなんてある種ね、
J3 ってある種 J3 よりもっと魔境っていうか、わけわかんないっていうか、
ドングリーグ、ドングリーグ
こう最新の
だから結局失点少ないチームが勝ってるんですよね。栃木なんか一番失点少ないでしょ、うん、24、うん、結局この戦い方が2位に安定滑り込む、得点44なんて2位のチームの得点じゃないでしょ、うん、これ見たら、ね、50取ってるね、藤枝とか。
いや僕ね、はい、パッとカタール富山に注目したんですけど、はい、ラスト5試合で1分け4敗なんですけど、うん、これ5連勝してたら昇格じゃんみたいな。
あ、そうだね、
これ15足したら
ケツクルって上がってきてるところで言うと、もうガンバの23とか、もうケツほとんど勝ってるんですよ、5試合、はい、まあまあ白です、うん、宮本、僕は年間通して見てたんですけど、宮本監督が作ってきた23はどんどん面白くなってきたし、東京も23もね、後半ぐんぐん面白くなって、
東京はアンナさんでしたっけ、監督
中村、中村さん、中村さん、ミニアさん、ミニアさん、
すげえ、ミニアが監督、
そうなんですよ。
いや、それでね、このラスト5試合の星取り見たときに、うん、
星取りって相撲じゃねえっつってた
の金賞だけに
相模原も後半いいんですよ、うん、
この富山だけがガタガタガタって落ちてるんですけど、長野だって一応取ってるんじゃないですか、
う
ん、最後は。
そうですね。
いや でも取っても追いつけないじゃないですか、北九州も全部多分3勝2分けでも追いつかないから、
北九州が9位ってちょっとにわかに信じられない。そうそう、
え、水野君いるんで、
いる、
いるでしょ、いたけど、だから割と J2 から落ちた組がもう何だろう、この沈みっぷりがね、
う
ん、
そうですね、
で秋田が、秋田とアスルクラロっていうね、
アスルクラロなん
てそう入ってきたとこ、
水野さんって1年目ですよ。
いや本当ですよ、
新人さんっすよ。
いやだって優勝でした、あわや優勝でした
よ、うん、最終節で、うん、もしかしたら1位になってた可能性ある
んですよ。栃木のあの最後のゴールなかったら1位ですよ。
いや、どんだけこのドングリーズが J3 ってわけわかんないな、まあ、
ドングリーズのその
誰がドングリーズ
ドングリーズ
誰がドングリーズ、甘栗ぐらいにしよう、
甘栗、まあ甘栗ズの、まあ甘いんだけど、
このいい意味でね、スイーツもね、
この人たちのそのこのモチベーションの、はい、そのやっぱりメンタリティのこのバラバラどうっていうのが うん、ね、やっぱり三部なんですよ。
うん、そうですね。
うんうん、あのやっぱり J1 って
ある人ない人、そしてアンダーチームも含めね。
このここのカオスをやっぱりちょっと楽しめないと J3 って面白くないんだよね。
いらっしゃる方はそれを肝に銘じてね。うん、いや、あの本当に僕も J3 年間見て思ったのは、2年見て思ったのはやっぱその。あの口ゆくベテランの粘りそしてこれからの若手そして、決して一流ではなかったけども諦めきれない若者たち
のあがき、
そこがポジションを割り合って、あの戦う姿、 プライド意志、そしてエリート意識、
人生模様が出ちゃう理由
なんですよ。そうなの、
まさに口ゆくベテランの粘り、諦めきれない
わ。メディア関係者が聞いてたらぜひお願いしたいのは、うん、オフになるとプロ野球の戦力外通告みたいなよく言われるけど、絶対 J3 の選手たちの男の生き様こそコンテンツだよっていう。いや、
そうだね、
この交差点ぶり、
本当だ。いや本当そうなの。だってそのさ、2人がパス交換してゴールにつながったりするわけですよね、うん、その美しさもあるし、なんでしょうね。
もう俺今シーズンここでもう俺終わりにしたいと思って決意を固める35歳みたいなのがいるんですよ、
うん、そうなんですよ。プロフィールとか見ると面白いな、本当にもうユニバーの代表とか
もエリートで、でもカオスだから19歳も入ってるみ
たいな。いやそうなんですよね。だからもう19歳の頃はそいつもエリートで世代別代表でやって、でも J2 のチームから、ね、出れない時が続いて J1 にも行ったりするけど1試合も出れなくて結局 J3 に今来てやってレギュラーで張ってるやってるけど、10年前の自分みたいなやつと対峙するわけですよね、ディフェンダーとして、ね、だからお前だってこのままやすやすと未来掴めると思うなよっていうディフェンスを感じるんですよ、空中戦に。
かっこいい
空中戦に。
今お前が向き合ってるものは10年後のお前だぞみたいな感じでしょ。
そうなの、そうなの、そう、わもう本当
そういう悲哀がね、しびれるよね。
よく言うと、そこの深みが分かれば J3 ってすごい面白い。
めちゃめちゃ面白い。演歌ですよ、
演歌
カントリーミュージック
じゃん。 J3 こそ日本があるんじゃない。
何は節、あと方眼美意気日本人が好きな要素がね詰まってますよ。
入ってるかもしれない、うん、
ほんと。あとはそのさ、1個だけしかストロングポイントがない選手は、
うん、そうですね、
あの世代別代表にはそれで呼ばれてた。でもプロのレベルになって何十試合戦うリーグ戦では J1、J2 には呼ばれなかったとかっていう、その超人歩くみたいなやつがたまにいるわけですよね。
不器用番長ね。
不器用番長、
ドリブル番長、ヘディング番長。
だから子供みたいなプレーたまに見れるんですよね、うん、右サイドで4回こねたりとか絶対子供どころ怒られるやつ、
はい、だから一芸に入れてるっていうタイプがあって
190センチあるけどとかそうなんですよ。
そうね、うん、あのちょっとあのリーグは変わっちゃったけど、一昔前の JFL はこの状態だったから。
なるほど、
うん、本田六に
モチベーションのルツボですね。
そう、うん、本田六にいた、そのそれこそあのベルディ川崎から PK を取った下木屋選手っていうのはドリブル番長なんです。ドリブルしかできないんです、はい、ドリブルで豊昇高校からアルゼンチンのエスティディディアンテスに行ったんですよ。
すごいね、すごいね。
セバスチャン・ベローンがいる
あのエスティディアンテス、エスティディディアンテスに行って、
ベローンがいるところにいたので
戻ってきて、こいつはすげえからやべえからって言って、確かにドリブルはやべえって思ったけど他がなかったんだよ。
面白いね、
なんか岡田武史さんも岡野さんに対して同じようなこと言ってました、ね、あいつは裏にやったら走らせるだけで18人の目に。
でもなんか見る方からすると漫画的ですごく見やすいよね、うん、あのいろんなアジリティ含めバランスのいい選手よりも実は素人にとって見やすい選手って、うん、あのね
一元客がね、一発で好きになるタイプって大事なんですよ。
あ、なんだっけ、あのイングラストークシティのノッポのやつなんだっけ、あれ
あーバーディー、バーディーじゃ
ない、あいつあのクラウチ、
クラウチね、
あれあいつ嫌いなやついないじゃないですか。クラウチもやっぱあのね、ベルギーのでっかいやつ、アフロのなんだっけ、全然出てこない、
クライニ
とか、ね、嫌いなやついないじゃないですか、やっぱり、
ね、分かりやすさと、
分かりやすさとね、
特徴が出てる、
うん、
だからこれもなんか一か八か感があるんですよ。
うん、そうですね、
まあ、いつだったか、多分今シーズンの春先に僕ちょっと JFL なんですけど、浦安と今治の試合見に行った時に、岡田さんがまだベンチに入ってない時だったんだけど、3人目の交代枠ででっかい身長の高いブラジル人を3人目で投入したんだけど、全然放り込みしないっていう今治の戦術で、彼は何のために入ったんだろうみたいなその残念みたいな。だから一元にとってはパッと見覚えやすいし、
ね、
その子が輝くプレーだけを15分見せてくれれば、
ね、確かに確かに
次また来たくなる理由になるのに、
うん、そうだよね。
それがJFLとか J3 には 天候盛りです、うん、どのチームにもそういう選手ですよね。
あとそれがアンダー23とごめんなさいね、組みする時の感じ
いいね。
もうあの若い時はいろんな栄光もあった、でもね、そういう選手がさ今もう本当になんかもうチンピラみたいな茶髪になってるいるでしょ、あの強肩ディフェンダーみたいな、それがさそのエリートやっぱひょいひょいかわしていくわけですよ、個人技あるから。で力も抜けて、そのなんていうのかな、このテクニックがあって力抜けてるやつにしか出せないなんかふわっとしたオーラあるじゃないですか。やっぱそれをまとって全然違うんですよね、
宇佐美君的な感じでしょ。だからね、
そういう11人じゃないですか、アンダーチームの彼らって。それひょいひょい
エリートだから ね
で、しかも練習試合だぐらいに思ってるとこもちょっとあるよね。
各クラブから派遣されて調整しに行ってるわけですよね。
そこの中でそこにガツガツ当たってくおじさん、
不骨なね。
あとはそのクラブから弾き出された同世代のやつ、負け負けんでっていうね、なんかそこに自分重ねる人間の方が絶対多いはずなんですよね。
そうなんだよ
ね
J3 には人生があ
るね。そうなのよ、そうなのよ、
そうなのよ、そうなのよ。
それがライト君が2年間で学んだ、
そうなんですよ。
まずね、栃木 C の2年シーズンで、はい、まさに学んだことでしょ、はい、でも、はい、我々こそがそういう指南解説を加えて、はい、新しくついてくるファンに見方をとにかく伝えないといけないと思ってる、
はいはいはい、
つまり3部だからダメとかじゃなくて、うん、いやお前らはラッキーだと、そういうサイドストーリーを重ね合わせてみれば、はい、お前見てる君たちの人生こそが豊かになれるリーグなんだから、むしろ勝ち負けじゃねえっつって、
ね、
ストーリーを
追え。本当だと思う。
いやだから僕がね20年前にイングランドのレイトンで、そのレイトンのサポーターがあいつなうちにいる選手じゃねえんだよってしみじみ言うのあいつはね絶対代表になれんだよ、なんでうちでプレーしてんのかなって言いながら愛おしそうにその下手があのそのプロセスを言うわけよ。味っすね。
僕は J3 で特にまだライセンスも取れてないような、J2 ライセンスが取れないクラブが多い理由だから、そこのスタジアムに通ってるファンに期待したいというか、これからの指南としては、このクラブの集まってる選手をどういう目線で見て楽しめばいいかを解説してあげてほしい。
ない中でどう楽しむかと
来た人に、なんでかというと、これあの例えば長野だったら今見延さんが GM やってるし、GM とか監督はみんな J2、J1 経験してる人やってるんですよ。だから目利きは正しくやってるんですよ。
まあそうか、そうね。
で、はっきり言いますけど、J1 にも J2 にも引っかかってないから J3 来てるんですよ、はいはいはい、選手も。
そうですね。
だからもうここで通用しなかったら、あとやめるとか、そのコーチとか指導者になるか、職業を変えるしかねえっていう、まさに瀬戸際ですよ。
そうですね、
土俵際。
そうですね、
もう春馬富士みたいな
相撲好きやわこの人相撲好きやらば相撲の方がいいと思
う。だけど GM たちが言ってるんですよ、はい、うちのチームに来いって言う時にここがラストチャンスだと思えってみんな言われてるんですよ、はい、だから自他ともに認めてるんですよ、みんな。俺はもうヘディングでしか勝負できない、俺はもう左のサイドでしか勝負できないから、
そこが
価値を示さなきゃもうプロをやめてもいいっていうものを抱えてこの30何試合やってることをスタンドにある君らこそがそれを語ってあげてほしい。
いや素敵。
今日初めて来たおばちゃんに、彼はねって前はレッズユースにいてね、その後ここにいてね、そこでも試合J2、J1 記録出場はゼロでってエルグラメーカーとか見せてあげて、ね、ほらゼロゼロでしょ。でも今我がチームにいるの、
出れなくてさ、ずっと地域リーグまで下がって、自分のやれることを見出して J3 に戻ってきた人もいるわけですよね。
だからそういう取説的なものを噛み砕いて言えることこそが J3 や4部のサポーターの
素晴らしいな
使命。
だからあの、ね、ギラバンツにいる9番の水永翔真君はね、角川のデルピエロって呼ばれてて、宮崎では無双だったんだけどね、
あなただけです
よ、ホンダロックでね、あのドアミラー あのバリを取ってたのよっていう
細かすぎます。
で、あの一番ひどいあの塗装家のラックマンやってて、上半身が鍛えたから、ほらあの子は偉いでしょっていう説明をしてあげなきゃいけない。
僕はやっぱりサッカーってこのシーズンはこのシーズンだけみたいな見方じゃなくって、その前後というか、つまり3シーズンから5シーズンぐらいを の流れを踏まえての感染術みたいなのをスタジアムの取説役として言ってほしいんですよ、はいはい、みんな一人一人生きてるから彼らは、うん、18歳の頃天才小僧だったろみたいな、ね、僕ね佐野雄也が大好きだったのね、清水商業出身、天才ですよ、晩年今丸安を
振るんですけど、
僕は彼の人生をほぼリアルタイムに追いかけてるので、
なるほど、
感慨深いんですよ、マリアス戦とか見ると、
なるほどね、
あの小僧がここにいるのかと、
本当そう、なんかね、顔、その経歴を知った上で、僕はもうタレントとか芸人さんとして見てるところもあるんですね、一人一人のオーラ、波動をね、そうすると J1 いて、若い頃代表で、ガチェスでやってる。どういう思いでやってる、だからこういう表情になる、ただ光るところもある、でもここで我慢しながらやってる、点も取る、そういう、なんていうんですかね、なんかゆるさの中にピシッとした人間が入ってくるとかね、その辺も非常に演劇的だったりするし、ドラマチックですよね。
そうだからやっぱりより細かい一人一人のドラマ、あのその彼らのキャリアをなるべく組んで、うん、あの今ちょっと佐野雄也の話したのは相模原にいたんですよ、数シーズン前、はい、そこから今丸安に移籍したんですけど、その監督があの人だったんですよ、今奈良の監督やってるサッカーさんだったんですよ。でパスサッカーだから佐野雄也ハマるんだけど、監督変わるとなんで佐野雄也がいるのにロングボール出してんだと、でファンはそれを分かってあげなきゃいけなくて、
なるほど、
そういう時はブーイングしろって僕が言いたいのは、だって佐野雄也ってボール触って何個の選手で裏にねディフェンスラインにボンって出したって今の佐野が走れるわけないだろうみたい な,
なるほど、
もう体ボロボロなんだからと。
でも漫談家にギャグを求めるようなもんですよね。
それ岡君と佐野雄也がいた中盤なんて瞬間的なファンタスティックになるのにパス出さないでどうするみたいな。
なるほど、
だからそれはそれぞれ岡君がどこのクラブにいてどうだったとか、そういう目線で、でも今ね分け合って J3 でいるのって、うんうんうん、だから見る価値がないんじゃないの、うんうん、こういう見方をするとこのリーグは面白いのって、
なんか下手くその集めるとかって一般の人って思うと思うんですけ ど,
けど
いやサッカーって僕なんかちょっと思ったらポジションビジネスじゃないですか、うん、J1 だって何チーム20チーム22チームだっけしかなくて、
18
か、フォワードの位置なんてね、要は30個もないわけじゃないですか、30何個、しかも戦術で考えてタイプ別で考えたら多分5個ぐらいしかないんじゃない、したら J3 のそのポジションって日本で何番目かって言ったらひょっとしたら30位に入ってる可能性あるわけじゃないですか、ってなったら一流の可能性だってあるわけですよね、一流のものを部分的には持ってたりするし、
でその日本でその30番目にいろんなものが全日本、うん、オールジャパンで 30位っていったらものすごいこと
よ、そうですよね、うん、そうだからそういうふうに見てった方がいいと思うんですよね、なんかもうい
やだからね、両国で例えれば、ジェスリン選手なんか、重量の5枚目ぐらいで、関取ですよ。
そうですよ。幕内ですよ。
幕内ですよ。
幕内、幕内、そうなの、う
ん、
そうなの。
付き人つくんですよ。
そうよ、そう、本当そうよ。
他の、あれですよ。
早くそういう時代になってほしいですね、そこがちゃんとリスペクトして、ね、
だから、うん、一人一人 の, そのどういうサッカー選手としての歩みが来たかっていうのを理解してあげないと、
メーカーを見て、うん、あんまり面白いことって思ったことがなかったんですけど、うん、J3 はメーカー見てみた方が面白いな、
うん、なんか J3 とか JFL の選手見ると温故知新なんで、
そうなんです
よ、うおこの子ここにいたんだみたいな、
そうそう、だしドラマが
嬉しいみたいなね、
J1、J2 なんかもそのね、エリートだからさ、そんな リア充なんですよ、要はね、すげえすげえすげえ、はい、すげえすげえ、 J3 にはなんか人間が根源から共感できる何かがありますよね、
あのね、それのその対比の対比の妙で思ったのは、あのさっきワールドカップが決まったの
に、決まりました
もんね、
対戦を決まった
のに、ですよ、もう先々週にしときたかったですね、この話ね、
はいはいはい、決まりました
じゃないですか、してあのその FIFA ランキングと日本のサッカーの順位を比べてっていうオタクがいて、あのこう並べていたらホンダロックがロシアだったんですよ。
あ、ロシアがフィファランク30位ぐらいだから、
もしも日本のサッカーが世界のサッカーだったら、
そう、
わ、その方面白いね。
すごいでしょ。
ホンダ、
そう、そうすると
あこの組み合わせグループ A ちょっと発表していいですか。じゃあグループ A 発表します。グループ A、 グループ A のポッド A は何でしたっけ。
ロシア、はい、なんだっけ、ちょっとそれ見て
ちょっと対話させてみましょう。
私発表します。ロシア、サウジ、エジプト、ウルグアイ、
はい、これ最初からオチみたいになっちゃうんですけど、あこれ F から H から言っていこうか。
言ってください、
は
い、
グループ H は
ポーランド、セネガル、コロンビア、日本、
それぞれ世界ランキングがあると思いますが、うん、これを日本のサッカーの上からにはめ込んだグループ H 発表していいですか、はい、じゃあ一つずつ言ってください。上からポーランドから。
ポーランドは横浜マリノス。
私が言うからでも、
リズムが
一番いいんだから。はい、横浜 F マリノスです。
セネガル、
ミトホーリーホック
ス。コロンビア、
FC 東京。おお、
日本、
鹿児島ユナイテ
ッド。よっ
なるほどね。
来シーズンのタイガーはセゴドン。
我らは鹿児島ユナイテッドとしての戦力で横浜 F マリノスか FC 東京どっちかを潰さなきゃいけない。
まあこれは次元流でチェストでね、一発でコロンビアを。
これは面白いじゃん。グループ、これ盛り上げ、これ面白いですね。これライブでやりましょう。グループ G 発表してください。
いきます、はい、ベルギー、はい、
全部一回言って
ベルギー、パナマ、チュニジア、イングランド。いやビッグネームがそ
っち。じゃあベルギーからお願いします、
はい、ベルギージ
ュビロ磐田です。
お、はい、パナマ、
キラバンツ北九
州ジェスですね、
はい、
チュニジア、
横浜 FC です。
横浜 FC、 ジェス、イングランド、
北海道コンサドーレ札幌です。
お、はい、イングランドでも北海道コンサドーレなんだねって思うと、北海道コンサドーレの価値グッと上がるよ ね、 ね
これ天才ですね、これ作った人。
札幌ドームでアルゼンチン対イングランドやった日のことを思い出しました、ね、やっぱイングランドといえば札幌ドームだな。
これはだからあれですよね、
であの地獄の、
ちょっと待ってちょっとね、
これはだからあと面白いリーグどこですか、グループは。
いや全部言いましょう、これ。これでもイングランドが抜けるためにはジュビロ磐田と全部やる。 FF
ドイツ、
ドイツ、
メキシコ、スウェーデン、韓国。
あ、これは普通に考えたらドイツとスウェーデンですよね。発表しますね、
はい、ドイツ、
鹿島アントラス。
もうまあまあそうなる、
はい、メヒコ、
パンフォーレ甲府。
マジか、
マジっすか、
マジか、
マジか、
これ評価高いな。
これみんな楽しいね、これ。甲府ファンも楽しい、はい、
スウェーデン、
徳島ボルティ。
徳島ボルティ評価高いな。
すげえ。へえ。
で韓国は？
これ最高です。バンラーレ八戸。
いやー。韓国はバンラーレ八戸の戦力で鹿島アントラーズを潰さなきゃいけないん
です。バンフォーレをね。要はこの世界でいうと日韓戦でバンラーレと鹿児島ユナイテッドなんです。
なるほど。
ああそうか、
なんか JFL 感がある。
広
島対八戸っ
ていう、我々は世界でいうと
JFL なんだ、アジアは。
そうなんだね。じゃあチケツを戦ってんだ我々いつも。
なるほど、
なるほど。じゃあグループ E に行きましょう。
E はブラジル、スイス、コスタリカ、セルビア。
なるほど、
東ヨーロッパのセルビア。
このきついよ。
ブラジル、
スイス、コスタリア、コスタリカ、はい、コスタリカとセルビア。
なるほど、じゃあ上からお願いします、はい、
ブラジル、
川崎フロン
ター。まあそれはそう、
まあまあそうだね、
オペマチャンピオン。スイス、
ベガルタ仙台。
まあまあ、
その彩りね。
中南米でコスタリカ、
アビスパ福岡。
あー渋いな、なるほどね。
最後東ヨーロッパの U、セルビア。
マジでレノファ山口です。
セルビア、レオノファ山口なんだ。
意外だね。
意外で、
セルビアってスウェーデンより低いんだ。
そうだね、
オミスパーとレノファだから。
国際試合を多くしていないっていうのも FIFA ランキングにはあるんだろうけど。
あ、でもこれめっちゃ面白い。なんか距離感が分かるね、
分かるわ。
我々からしたら、あ、これ面白い。グループ D、
D、はい、アルゼンチン、アイスランド、うん、これ初出場です、アイスランド、はい、クロアチア、ナイジェリア。
これもきちいよ、このリーグも。
はい、上からいきましょう。
アルゼンチン、
アルゼンチン、カシワレイソルです。
まあまあ、
ね、優勝経験もあるしね。
アイスランド、
名古屋グランパス。
すごい。
あ、まあ今ジェッツ、
うん、まあまあまあちょっと長期
上はね。でクロアチア、
あ、これなんかしっくりくるな。アルビレックス新潟。
あ、新潟。お、そして、アフリカ、ナイジェリア。
これね、僕ちょっとテンション上がった栃木ですし、
はあ、ちょっとこれ評価高いんじゃないですか。
そうですよね、ナイジェリア、
ナイジェリア的な、
ナイジェリアが栃木 FC だ、
今ナイジェリアだからあんまり高くないってこと。
そういうこと
です。ナイジェリアもスーパーイーグルスもともと好きですから、ババンギナ、ババンギナ、オコチャ、カヌーみたいな、ウイレ世代です。
懐かしいですね、98年のフランスはすごいのメンバーですね、今の
ババンギナ、ババンギナ、
ババンギナ、
ババンギナはね、
僕はオコチャが好きでした。
オコチャね、オコチャかのババンギナ、
インテルになりました。じゃあナイジェリアが栃木 FC ってことは、来シーズン高須クリニックがスポンサーになってもいいですよね、栃木 FC にね。
そういうこと
だ、高須、ね、会長
お願いします、会長お願いします、
お願いします、
お願いします。
でもそうか、ナイジェリア勝とうと思ったらレイソルとグランパス、アルビレックス勝てっこないな。
いけんじゃないですか、
勝てっこないな。
いや僕あのちょっと真面目に、
でもこれ本当本当D は
真面目な話しておいていいですか、はいはいはい、僕アルゼンチン、ナイジェリアはアルゼンチンやっつけると思ってるんですよ。
あ、前なんかありましたよね、
ま、これ結構ワールドカップのたびによくあるマッチング、うん、ミニカの時も確かアルゼンチンとナイジェリア同組だったし、
この D はでも下手したらここ日本入ったらね、なんか昔ありましたよね、アルゼンチン、クロアチア、
うんうん、あ、本当だ、このフランスワールドカップの時はアルゼンチン、日本、クロアチア、ジャマイカ、
ジャマイカ、そう、懐かしいね。
でもこのアイスランドの初優勝というのは割とみんなニュースになりましたね。
あ、そうですか。
あの人より、羊の方が多い国ですから、フェロー諸島でおなじみの僕らのアイスランドの情報が割とあったんです。
名古屋グランパスことアイスランド。
だから意外なんですよ。
アイスランドのあのなんだっけ、あの
応援でしょ、あの
違うあれとじゃなくて
掛け声、
ハンドスプリングスローをできる、
それアイスランド、
アイスランド
だよね。
そう、ハンドスプリングスロー、
あれってまたルール的にいいんですか。
なんか前転してからビョンって投げる
やつ、昔高校サッカーでねよくありましたよね。
あれアイスランドの選手がやって、どっかのね、キリンチャレンジカップなんかでやったん
だ。そうそうそう、日本対アイスランドの
時すげえ飛ばしたわ。
そうそう、あ、昔の話。
いやいやいや、
5年前の、うん、じゃあちょっと C 行きましょうか。グループ C、
グループ C、ね、うん、フランス、うん、オーストラリア、豪州ですね、オーストラリア、はい、ペルー、デンマーク、
はい、これは今の日本のサッカーヒエラルキーに当てはめます、順位と FIFA、はい、ランクに対応させますと、
フランス、
浦和レッ
ズ、オーストラリア、
ブラウンブリッツ、来た、
意外
に J3 チャンピオンだ
ぜ、 J3 チャンピオン、
そうね、はいはい、そうね、
なるほど、
アジア無双だからね。
南米からペルー、
ガンバ大阪です、
お、意外ですね、
ガンバになるんだ。
そしてデンマーク、
湘南ベルマーレ、
いやこれも意外ですね、ペルーとデンマーク逆っぽいんですけど、
なるほど、
この C は面白いねって話になるね。
そうですね、
え、フランスがどこでし
ょう、レッツ、
レッツ、あ、レッツ、ね、
でもガンバとレッツ一緒入って
る、ね、そうやって考えると、それでもオーストラリアでもブラウブリッツ秋田なんだね。
そうなんですね。
まあじゃあ
謙虚に考えるときね。
そうね、
まあ、だからオーストラリア、フランスにイント守りしろってことですよね。
うん、
ちょっと秋田さえ別にってことは
そうだよ ね、 そ う、 ね、そうなるよね。
あ、これ面白い、これもう年間にわたってこの順位は僕ら使っていきましょう。これは素晴らしい。 B、 B、
あとやってない B ですね。ポルトガル、スペイン、モロッコ、イラン、
これは過酷なリーグです。
ここがイラン入ってます。
はい、死の組ですよね、
死の組。
じゃあまず、はい、ポルトガル、
セレッソ大阪です。
おー、まあ、まあ、まあ、そうですね。スペイン、
サガントスです。
サガントス、
まあ、まあ、ジェイワンのね、
まあまあ、そうか、順位対応させていただけですからね、はい。
で、モロッコ、
モロッコ、藤枝マイエフシ、
本当渋い、グッと渋くなる
ね。この北アフリカとまさか J3 の藤枝が結びつくとは、ね、なるほど。そして最後イラン、
イランですよね、FC 町田ゼルビア。
いやー、独立ですね。
でも藤枝いるんだったら頑張れるかもしれない。
頑張れるかもしれない、
ね、サガンぐらいだったよね。はあ、なるほど、ね、
でも藤枝対もうゼルビアなんて、うん、なんか俺ら
なんかもう
J3 感
プンプンする
。モロッコ、モロッコイラン戦はどうしようか注目です。
もう JFL 感のカードですよ。
寝ていいやと思っちゃいけない、
うん、誰もがねポルトガルスペインに注目する裏カードを、はい、藤枝と町田がやってんだなと思って、はい、みんなで見ていきたい
ですよ、ね、そうですね、う
ん、こんなのさ、ポルトガルとスペインがドローで分けた日にはさ、うん、もっと面白くなるよ、モロッコ、イランは。
そうだね、
うん、
ポルトガル、スペインとモロッコのイランの差がサガンと藤枝の差に描かれているところが日本のサッカーのギュッとしたところです、ね、差がない。
まだワールドカップからね半年以上前の時点で言っちゃいますけど、僕はモロッコがここを食うと思いますよ。ポルトガルかスペインはどっちかモロッコにやられると思います。
本当？
やっちゃうと思います。
サガンかセレッソが藤枝に加えます。
あの藤枝がやると思います。
これワールドカップ前にこれで本当にやったら面白いな。疑似ワールドカップ、これコンテンツですよ。各国に出てきますよこれ。ランキングに基づいて
面白いです、ね、
これゲームでやったら
超面白い、ね、そうね、ゲームでやろう、僕作ろう動画ね、面白い。そして
そして
大爆笑開催国枠グループ
A、 いよいよ
A です。はい、
ロシア、
ロシア、
アジアからサウジアラビア、
サウジアラビア、
エジプト、ね、ウルグアイ、
ウルグアイ、
各大陸が集まりました。
なんかちょっといろんな ポットのバランスが悪いですね。ここやっぱ開催国だからね。
ヨーロッパ、ロシア、開催国。
じゃあ、 ウルグアイ、逆からいきましょう。
は
い、
ウルグアイから、南米からウルグアイ、
はい、大宮アルディジ
ェ、まあ
ウルグアイ、大宮アルディ
ジェ、
なんかそんな感じする なんか切れ味でうまさも多い
はい、そして
次がアフリカからエジプト、
エジプト、京都サンガ FC。
あー、なるほどね、
なるほど、
なんかこう
しっくりくる。
あ、でもサンガ対大宮ってなんかいいカードね、
う
ん、
そうね、
忘れがちなサンガっぽい感じがエジプト
ちょっとワクワクしますね、うん、はい、そして
アジアのサウジアラビア、
サウジアラビア、これ日本のランキングに当てはめますとFC 今治、
CD な、なるほどなるほど、
ね、これだから開催国枠だったりもするんで、まあ、面白い戦いになりますよね。そしてご本尊、
そして、はい、
開催の大会を引っ張ってやっぱ決勝場面で行くでしょう、
うん、
ロシア、
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 なんとホンダ 6S 入ってる、
入ってる、
ワールドカップに入ってるの、
入ってるよ。すごい、そうやって考えるとホンダロック SC ってすげえなって思うんだよね。
本当だよね、
ワールドカップ入ってるよって。
本当だよね、
か開催国なんでしょ、だから
そう開催国だ、宮崎開催よ。
そうだよね、
うん、もう作んなきゃいろんな箱スタジアム。
そしたらまずね、長友さんの実家のそばは食ってほしいし宮崎の自撮りもね。
え、何チームあるのこれ。
32ですね。
32に入ってるのおかしくない。
いや、入ってるよ、だってオランダも出てないし、チリも出てない。
ああ、そういうことか、
フィバラングだから。
そう、
あ、じゃあラッキーなんだ。
そう
あ、そうか、上からじゃないもんね。
そう、
そうか、
そう、だから米国に対応するところがどっか出てないは
ず。なるほど、あ、そっか、あ、だったら栃木のナイジェリアもうなずけるわ。
藤枝が出れるのに、あのマリノスは出れない。
そうか、そうか、そうか、確かに確かに確かに、そっか、
ロッペンが出れない
んですか。 J1 の名前なかったとこもあるもんね。
ある
あるあるある。
J2 だって結構出てないでしょ今。
これ面白い、これ毎回やった方がいいねこれ
だから
本当に過去のワールドカップのデータも出しましょうよ。
なるほど、じゃあ今度それをイベントかな、
ね、あ、イベントやりましょう。これこのコンテンツパクりましょう。
面白いよ、
パワポで作って。
そうですね、
でも
こんなでどうなったのか、そうそうそう、これを当時のランキングになぞらえるとどういう大会だったのか。
フランス祭はこれが優勝、日韓の時はこう
背番号になぞらえて、あの時のロッペンは誰だったのかまさかの水永翔がまだったかもしれない。これは面白いわ。
でもホンダ 6SC はワールドカップに出てるけど、これ開催を開催で出てるから予選戦ってないっていう。
っていうことは、これはワールドカップ2018宮崎なんですね。
そう、
ロシア、
そう、宮崎大会なんで。
まあだから毎年2月にやればいいんじゃないかな宮崎で、ね、みんな J チーム集まるんだからね。
これは
ホンダロックを開催国枠で、
あ、じゃあ毎回出れ
る、毎回ワールドカップ全部宮崎の芝でやってんだからやろうぜ。
でも開幕カードがさ、ホンダロック SC 対今治だよ
なんて JFL カードなんですかみたいな、
ロシア対サウジアラビアいや、これは面白いな。
よく気づきましたね、これを見に
見える
これを気づいた彼は。
やっぱいろんな構成作家がいるね、世界中に
これは秀逸だと思ったね。
いや、だって俺ナイジェリア応援しちゃいます
もん俺なんかロシア今までファンじゃなかったけど、なんかロシアホンダロックな感じがする。
これはおもろいわ
いや、そう
これ貴族の遊びだよ、これ
こう喋ってる我々の今2017年の多分これ最後かな。
ああ、そう、もう今年もこの放送で最後ですね、はい、
来年、はい、2018年ワールドカップイヤーですよ、
ね、
だからそうだ、いよいよ的にもね、5ヶ月間かけて、6ヶ月間かけて、はい、たっぷりちょっと代表ネタはちょくちょく喋りたい、
ね、ライブをやりたいと思ってます今年は、ね、来年は、
うん、やりたい、
とにかくライブを人を呼んでアホみたいなの
を言いたい。
あのリウムが誕生したのもワールドカップイヤーの2014年だから、
あ、
ね、 ね。
そうだよ、だってこういう今ね、サボチョがパソコン出してくれてるような国旗の羅列と組み合わせを並べて覚えてます。そう、あそこの歌カラオケ館で
一緒の、そうだ、カラオケボックス、
そう、あれがもうちょうど4年、
あれから4年経つ。
インド人が間違って入ってきちゃった時、
おおっとおっと、
だからあのブラジルワールドカップ最後コロンビアで負けた、クイアバで負けたんですよ。
あ
でまたこの開幕がコロンビアと日本っていうね、この4年の輪廻をですね、理由文的にも、理由文だってあれから4年経ってんだから、はい、こんだけ成長しましたよっていうねことをこうワールドカップ近づくにつれてちょいちょい喋っていきたいし、
ね、
なんかイベントもやりたいと思うからね。
そうですね、
龍軍でしかできないね、日本サッカー。
龍軍があえてワールドカップを語るっていう、
やりたいね。
でもこういう文脈があったら、下部リーグになぞらえるとか日本のサッカーになぞらえるっていうのは我々のお家芸ですから。
そうね、相当面白かったんだよ、すごいバズるだもん、
はい。これ僕が考えたことにして、同時多発で俺が考える
水爆なの。
これは面白い、だこの方もお呼びしたいですよね。
あ、いいですね。
いや、これなかなか素晴らしいですよ。
だからこれからね、日本にいる各大使館、
はい、
この31カ国の大使館に例えばアポを取ってね、
いいですね、
ゲストで来てもらってね、ぜひアイスランドの話を、
料理持ってきてもらって、ね、
うん、料理食いながら、
あ、そうですね、
誰が一番有名ですかみたいなね、あなたが知ってる日本のサッカー選手は誰ですかみたいなね、JBL を知ってますかとかね、昔 FC 琉球にアルジェリア代表のゴールキーパーがいたように、
いた
日本のサッカーのこの奥深い中からこのワールドカップ32カ国のエピソードは絶対いっぱいあるはずで、
ね、
こんなの絶対ね、あのスポナビもスポルティーバもやらない企
画だ
から、僕らでしかやれないでしょ、
やらないね、
もうちょっと独立メディアとして、ね、
僕らとしてはワールドカップをこう楽しむべきじゃないかって話をした、
モロッコ対イランを一番楽しく見る方法、
そうそうそう、
それは我々だけが教える、ロシア対サウジアラビアこう楽しめと。
だってポルトガルスペインをね楽しむなんて普通でしょ、当たり前でしょ。
S1 のエロビデオですよ。
そうでしょ、
ね、S1 のエロビデオ
簡単です。
我々は無敵レベルを紹介するんじゃない、
無敵レベルは無敵レベルっていうか、もうスカトロビデオですよ。
いやだから、あの、まあ、何度も言いますけどね、もう、あの、こう季節ネタなんで言いますけどね、ご近所はね、両国の隣ですからね、我々は重量でも盛り上げたい。
いや、そうなんですよ。で、なんで大相撲が進化したら重量も
重量から上がっていくストーリーがあるから、幕内最高優勝にもドラマがあるんだ
ろう。そう、それはそうだ、
そうでしょ。3段目があって序の口が分かるわけですから、日本サッカーとワールドカップは全部つながってますから、
ね、だから期間は一つじゃないということを今後ともね、今年も来年もね、
そうです、
言っていきたいと。
相当いい締めだね、
そういうことですよね。
今年もくれますから、
これくれますね、
多分年内最後じゃないですか。
いつの間にか J3 ってなんだよみたいなところからやってるじゃないですか我々。これ
そうですよ、
J3 も一つのやっぱり文化になってきたと。
そうなんですよ
ね、JFL もそれぞれの進化を、
JFL をもっと進化しなきゃいけない。
まあ、それはまた
言いたいことはいっぱいあるんですが、また年明けてからも
ね、
いろいろ発信したいので、はい、今宵はもうこの程度で、
そうです
ね、酒も回ってかなり今眠くなってきたんです
よ。後で聞いたら面白くねえから、
もう気持ちよくなっちゃって
るんで、ね、まあまあ忘年会みたいなもんだから。
というわけでまた来年、
来年もよろしくお願いします。
来年はぐいぐいもう行動で見せてい
きた
い。参謀長はあの体調に気をつけない。
そうですね、
そうですね、生の皆さん同志君に会いに行きたいと思います。
はい、
というわけでフットボール授業の連載も2月にはまた再開いたします、
ね、2月後、
はい、
2月後ぜひぜひ。
もう今日喋っちゃったやつでいけますからね。今日3本撮りですけど実は4本撮ってます
からね。そうそう、面白いですよ、この幻の4本目はフットボール企業で読んでくれっていうね、はい、
何喋ったっけ、テーマ何でしたっけ、
高昇降格エリジュース。
なるほどなるほど、そうですね、降格するチーム、昇格するチームのことを喋ってます、ね、はい、そちらもお楽しみということで、
楽しみにということで、
2017年今年もお疲れ様でございました。
ありがとうございました。
我々にとっていい年でありますように、そして日本サッカー同志国にとって幸せな週末がそこにありますように、
うん、
ということで、そっと最後に一言お願いします。
この2018年シーズン、はい、もう終わりだけれども、
17年シー
ズン、ね、あごめん2017年
お送りしたのは草木
田さん、ちょっと
大人さんもちょっとあれ、
そして市のフットボール革命の指導者酔っ払い相当です。
今年最後ですか、どうしよう君、2018年もいざ結集せよ、
これは革命である、
ありがとうございました、
呼び落としをやります。